れてらっしゃるかと思うんですが、しばし聖書を頑張って見ていきたいと思いますが、この7章の7節から12節まで、特に11節などは非常に慰めに満ちた言葉だというふうに感じられるところです。しかし残念ながらこの聖書の言葉ほど自分に都合のいいように受け取られている箇所はないのではないかなと思われるくらいに勝手にそれぞれが解釈しています。で、一番この普通に考えていますと何でもこう困ったり、また欲しいものがあったらば、願い事があったら何でも祈りなさい、求めなさい、そうすれば何でも叶えてくださいますよ、というふうにこう受け取るのが普通かなというふうに思います。で、それがまた信仰的だと思われるわけです。信仰的なのかもしれませんけれども、聖書的ではない。で、人生のこの私たちの歩みの中で、確かにその信、マタイは私たちに信仰の確信を与えようとしてこれを記されているってことは間違いありません。ただこの箇所は同時に多くの場合キリスト教を批判させるきっかけにもなる言葉なんですね。キリスト教はご利益宗教じゃないと言いながら、実は求めなさい、叩きなさい、探しなさい、そうすれば与えられますと言いますと、それはもうご利益宗教と一緒ではないか。そしてまた祈り頑張ってある程度こう祈ったり求めたりするんですけれども得られない、すると祈ってももう何の役にも立たないっていうふうに失望をしてしまう。それは聖書の神様に失望してるんじゃないのにもかかわらず神様に失望してると勘違いさせるところ、これがこの箇所だろうと思います。で、そのことの一番の理由はやはりこの開始、ここをどう理解するかということのその誤りから来るところではないでしょうか。さて、ちょっと視点を変えますけれども、聖書の人生観って何でしょうかね。このよく聖書はヘブル人の手紙などを見ますと、この旅っていうふうに人生をね、この人生のことを旅に例えます。で、ちょっとそれを考えてみようと思いますが、もし人生を旅と例えますと、困難や危険や問題、そういったものが襲ってきます。ですから非常に不確かなこのものでありますので、精一杯計画をします。何が起こってもすぐ対処できるようにいろいろと計画を立てます。何時にどの電車に乗って、今であったらですね、そして何時に着いて、そして宿はどこにしてっていう、全部こう計画を立てて、そして予約をしたりいたします。それでも人生においてやはりこの旅と同じように慎重に重このあらゆる手立てをするんですけれども、それでも現実には思いもかけない問題が起こってきます。旅とはそのようなものだろうと思いますが、しかし人生においてもそうであります。一つ一つの出来事の中に私たちは思いもかけないこと、いや予定通りのこと、そういったまた願っても計画通りいかなかったこと、思いもかけない事故や災いに遭遇すること、そういったことはいくらでも出てまいります。で、聖書を見ていきますと、実はそういったいろんな問題が起こってくるということについて、そういった一切の問題をあなたは受けることはありませんよっていうふうには聖書書いてないんですよね。他のクリスチャンでない人も同じように戦いがあるし、問題が起こってくるし、思いもかけない困難に遭遇するっていうのは、聖書の中に、それらを遭遇したから、そういった、それらにあったから、あなたは信仰的でないとは決して言いません。信仰があったら一切の問題がなくなる。何の根 困難も問題もないというふうには聖書は言っておりません。で、むしろ聖書は起こってくるだろう、その一つ一つの事柄に対してどういうふうに対処したらよいのか、その対処するために十分な備えとして何が必要なのかということを聖書は教えています。ですから人生において何が大切なことかを私たちは聖書から教えられますし、そしてまたどんな状況に陥ろうともそれに対処する秘訣を知っていると、この聖書は言います。で、典型的なのがやっぱりアブラハムだと思います。アブラハムがこのヘブル人の手紙の中でアブラハムのことがちょっと載ってますので開きたいと思いますが、ヘブル人の手紙の11章、ヘブル人の手紙の記者はアブラハムのが神様によって召されて旅立つときにこんなことを神様はアブラハムに導きを与えたというふうに言うし、またアブラハムも従ったというんですが、11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこへ行くのかを知らないで出て行きましたと、こういうふうに言っています。で、確かに創世記を見ましても同じようにどこへ行くかもわからないでまず召されて出発するというのが始まりでした。しかしとっても大切なことは、このヘブル人の手紙の13章を見てください。その続きになるんですが、13章に全く無謀なことなんですけれども、どこへ行くかもわかんない、予定も立てないのに行く。でも13章の5節でこういうふうに言っているんですね。金銭を愛する生活をしてはいけません。つまりあれだけ揃ってればいい、これが揃ってればいいっていう、そういうふうなその物に頼ることなんですが、そういうふうに物に財産に頼ってはいけませんって。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。だからアブラハムが旅に出た時に、ヘブル人への記者は言うんですよね。どこへ行くかわからない、全く無謀とも言えるような、危険極まりない旅の行動でありますけれども、しかし、アブラハムはそれで出て行った。なぜ出て行けたかというと、この13章の5節にあるように、この一緒に、ただ一人で行くのではなくて、私と一緒に旅に出てくれる人がいる。この私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと語りかけてくださった方が自分と共にいてくださるということを、アブラハムは知っていたから出かけることができた。と言えるでしょうね。で、ここで、この、思いがけない事柄が、起こるのが未来であります。それがまた人生です。しかしアブラハムは人生の旅の道連れが誰か道連れになってくださっているかを知っていたと、ヘブル人の記者は言うのであります。それゆえ平安があった。いや、むしろどういうお方が自分と共にいてくれるかということを知っている、その人生というのは本当に逆に幸福だったと言えるのではないかなというふうに思います。現実的に私たちはそうですよね。頼りになる人が一緒に旅の道連れですと、やっぱり励まされます。安心ですよね。また、その人と共にいることは幸せだと、旅ができること自体が幸せだと、とさえ感じさせてくれるものであります。決してその旅に何の問題も起こらないという約束はしておりません。実際にアブラハムはいろんな危険に遭いました。命に関わる問題さえも起こりました。戦争もありました。もしかしたら自分の財産が取られるかもしれないという危険にも遭いましたね。で、このことは イエス様においても言えることでした。変貌の山においてモーセとエリアとの会見します。そうするとその会見の中で言われたことは何かというと、十字架による人類のための贖いの死っていうのは避けられないっていう話が来ます。そしてその上イエス様のお弟子さんたちは自分たちが恐れるあまりにいざという時には逃げ出してしまいました。そして現実に全ての弟子たちがイエスを置いて蜘蛛の子を散らすように逃げていってしまったという現実があります。でもその前にイエス様はそのことを予測されてたんですね。ヨハネの福音書の16章の32節を見ますとね、こう書いてあります。開かなくても結構なんですが、こうあるんです。見なさい、あなた方が散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人残す時が来ます。いや、すでに来ています。しかし私は一人ではありません。父が私と一緒におられるからです、とこう言っています。だからイエス様ご自身もやはりそのようなこの試練に遭い、そして苦しみの中で支えられたのは父が私と一緒におられるという平安でした。そのようにヨハネはの中で言う記されています。このイエス様の姿勢、アブラハムの姿勢こそが大切なのではないでしょうか。主なる神は私たちの人生を変えてあげるとは約束していません。困難や試練や問題、迫害を取り除いてくださるとは約束しておりません。あなたの人生に全ての困難をなくして、あなたにとって都合の良い、居心地の良いことだけを与えてくれるとも約束しておりません。しかなくしながら私たちは主を十分に知っているならば、何事が起ころうとも決して恐れたり不安を抱いたりする必要がないと主は約束されているわけです。それを約束した言葉が実は、求めなさい、そうすれば与えられます。この三条聖君の7章の7節ですね。そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、というこの約束の言葉であります。ですからそういうお方を私たちは友としているということですよね。で、これはまさに恵みに満ちた素晴らしい約束の言葉ですから、私たちは十二分な慰めと励ましを得ることができます。私たちは決してここで思って間違ってほしくないのは、心理学的にとかね、観念的な思い込みで一時的に求めたら見つかったとか、求めたら与えられるからっていうんで頑張ろうというふうな一時的な干渉によって解決するものではないということもしっかりと覚えておかなければなりません。この箇所を私たちは正しく適用していかなければならないのであります。最初に言いましたように、本当に誤解されて理解されているところの多いことであります。で、こういうふうに言う人がいます。聖書に、求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、と言っているのだから、はっきりとそう言われているのでだから、当然私が望み願うものは何でも神様は与えてくださるという意味ではないか、というふうに解釈するんですね。で、それが聖書の教えだと思い込んでいます。で、かたやキリスト教はご利益宗教じゃないよ、というふうに言うわけです。ですからここで私たち多くの人たちが、ただ自分の要求だけを持って神の前に出る、恐れなく出るということが信仰的だという誤りを犯してしまいます。で、このマタイの7章のところを理解するときに、この7章の7節8節だけを見て、そして理解するのが間違いであります。そうではなくて、この 聖句が言われて、この言葉が言われている流れを見なければなりません。でこの流れを見ますと、やはり五章からずっとイエス様が教えられた事柄です。でこれをずっと見ていきまして、そしてすぐこの七章の一節から裁いてはいけませんということになります。そうしますとですね、私たちはこれを見ていきますと、この五章から七章を通しまして、特に七章を一貫して流れているのは何かというと、一つの主題がありますね。裁いてはならないという主題です。で、ここに裁く、私たち自身が、やはりイエス様、神様の裁きのもとにあるのですから、私たちも人を裁くことにおいて慎重でなければならないということをずっと七章の一節から六節までイエス様は伝えたわけです。で、その関連の中でこの七節があるわけです。そうすると何を求めるんですか？何を探すんでしょうか？何を叩く？で得ようとするんでしょうか。私たちはこの関連の中で一般的にこの三条の教えをずっと見ていきますと、私はこの素晴らしいイエス様の福音のこの知らせ、幸いな人の話、教え、それらを見てみますと、本当に私それできるんだろうかなと思うんです。これで七章の一節からの裁いてはいけませんということがわかるんですけれども、こう裁きたいと思っているわけじゃないけれども、人を強化してしまう、裁いてしまう、時には神様に対して不平不満まで言ってしまう。それでさらにこのずっと前を見ていきますと、心が貧しい、悲しむもの、柔和なもの、義に飢え渇くもの、憐れみ深いもの、心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害するもの、それらは幸いだと言われるけれども、この世の幸い、幸福の教えとは全然違いますよね。ほんと私自身がそれを本当に幸いだと思えるだろうか。またこの兄弟愛においてもそうであります。本当に、主にある兄弟に対してバカ者とか野放しとかって言ったら、もうそれだけで人殺しであり、またゲゲナにこの、の裁きを受けなければならない、そういう状況の中に陥るんだ。そういうふうに考えますと、私はとてもじゃないけれどもできないだろうなと思ってしまいます。会員の問題にしたってそうです。情欲を抱いて女性を見る者はすでに心の中で会員したんだというふうに言われたらば、もう本当にこれはこの世の中、目をつぶって歩かなければならないような現状であります。そしてさらに自分のしたことをこのためにですね、やはり右手にしたことを左手に知らせてはならないということもありますし、またもし右手や右目がこうつまずかせるならば、それをこう切り捨てなさいというくらいには厳しいこの教えがあります。それができるかと言われたら、もう本当に私自身はこの三条の教えは私にとって素晴らしい、そのクリスチャン生活の人生における指針ではありますけれども、同時にもう無理だという自分の無力さにこの落胆する、叩きのめされるような、そういう自覚さえ出てきます。で、そんな中でのまずこの七章の七節なんだっていうことを覚えていただきたい。そうするとここで言われている具体的に求めなさいっていうのは、今イエス様が言われたこの三条の教え、特にこの裁いてはならないっていうこの事柄に対しても直接的にはですね、 私たちはいかに人を裁きやすいものなのか。そしたらとてもではないけれども、私たちはこの裁きを受けるしかないものだと諦めてしまう私のこのクリスチャン生活の中で、求めなさい、そうすれば与えられますというのが出てくるんじゃないでしょうか。こと、あなたはこの三条の教えの中で、あなた自身でやろうとしたらもう諦めるしかないんだけれども、聖霊なる神様を通して、神様が私のそのクリスチャン人生の中において共にいてくださるんですから、神様にそれを求めなさい。というふうに、実はこれ直接的には言っているんですね。ですから、私たちはもう、まず、このお言葉が自分のものとして、この、しっかりと理解されるためには、自分自身がまず第一に、自分は一体何を必要としているかということを、しっかりと知らなければならないということですよね。私たちは自分の必要を、本当に必要としているものは、なくてならないものは何かということをしっかりと自覚していないので、あれもあったり、これもあったりと言って、実は手に入らないものがあると、それを奪ってでも取りたくなる。それが激しくなると戦争という形にさえ行ってしまいます。私たちは自分が本当にこの、にとってなくてはならない必要なものというものは何かというならば、キリスト者っていうのは、まさにこの三条の教えで言われている、この教えを私たちが実現していく、実行していく、そういう力なんですよね。具体的に言うならば、裁いてはいけませんという、裁きやすい私たちが、実は裁かなくても良いものとなる。それを、この教えが私にとって自分の力でできるかできないか。できない。ならば私たちはそのイエス様の教えを実行することのできる力。それを欲している。神様のこの願っておられる生き方を私たちがすることができるように、私たちはこの力を必要としているの、それこそ私たちがなければならないものだということに気づかなければなりません。ですからこの7節8節を理解するためにはね、私が本当に必要としているものは何なのか、つまり必要としているのは神様の御心に従って生きていくために何が一番必要なのかということを私たちは自覚しなければならない。その必要なものを私たちが求め探し門を叩くならば、誰でもそこにこの神様の力をいただける。つまり具体的には、人を裁かずに済むよ、済む、人を裁かなくても済む力を売ることができるよということのようであります。この中で求めるとか探すとか門を叩くっていうのはいろんな人たちが言うんですが、この求める、探す、門を叩くっていうのは3段階あって、その努力の仕方だっていうふうに言う。いや、そうじゃなくて、ここはもう単に7節も8節も同じです。同じことが繰り返されてるんです。何かというと、ここで強調されてるのは、熱心に求めろってことなんですよ。必要に求めろということなんです。途中で諦めるなという、実はそういう勧めなんです。ですから似たような言葉を繰り返すことによって、この聖書の記者は本当に何を熱心に求めなければならないか。その求めているものが、この決して、諦めてはならないような大切なものなんだ、というふうに伝えていくわけです。ですからこのしつこくとかね、必要にというこの要素はここではとっても大切だと言っているわけです。パウロはピリピリ人の手紙の中で、今日ね、朝中川先生が取り次いでいただきましたが、そのちょっと後で一心を目指して走るということが3章に続いて出てくるんですが、 やはりこれなんかも後のものを忘れて目標を目指して一心に走る。そしてさらに続いてパウロ言います。フィリピの3章でね、私はすでにそれを得たというのではなく、ただ捉えようとして追い求めています、追求しています。これも熱心に求めるということの何度も繰り返していることです。ですから自分の何かを探すんじゃなくて、神様にこの必要に耐えざる願いを持って、探し求め門を叩く、これがとても大切な点で、私たちはクリスチャン生活を諦めてませんかってことですよね。はあ、もう無理だわ。で、私なんかもいつもやってるんですけども、いつもね、創世記とマタイの最初の方ばっかり読んでるんですよ。何かというと、こう、よく挫折しちゃうんですよね。聖書をまた創世記からずっと読んでいこうって言うんで、一年の初めに、こう行きますでしょ。そうすると大体3ヶ月ぐらいで、なんかもう挫折しちゃうことがありまして、印しとかないと、また初めからこう読むという。それでもいいんですよ。何度も何度もしつこく求めて、そしてその祈りと御言葉の生活をしたいと一つあったならば、それをしつこく求めていって、そしてこの繰り返し求めていくならば、それがあなたの元になる。やっぱり粘りがちってのもありますけどね。そういう部分でもあるようです。そして、9節、10節、11節が、なぜそこまでして求めるべきかという理由がそこに書かれていますね。この理由は、この世のお父さんと天のお父さんと比較しているわけです。この世のお父さんにおいてだって、子供の必要なもの、ですよね。自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに誰が蛇を与えるでしょう。つまりお腹が空いて自分の子供にパンが必要だという時に、この必要を満たすことのないような石を与えるなんてことはないでしょう。そしてさらにその次は何かというと、害になるようなものを与えるわけないじゃないですか。この世のお父さんだってそうだとするならば、ましてや天にいる父は私たちに必要なものは何かということをちゃんと知っているでしょう。だから私たちに必要なものをお与えくださいます。だからこの求めなさい、そうすれば与えられます、探しなさい、そうすれば見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれますということをそのまんまもし考えたとしても、神様が私たちにお与えくださる天の父なる神は、この世の父親だっても親でも、必要なものを以外のものを与えて満足する親はいないでしょうし、ましてや害を与えるようなものを与える親はいないでしょう。だからいくら求めるのも良いんですが、少なくとも私たちにとって益となるもの、私たちにとって必要なものをお与えくださいます。で、その必要なものというのは一体何なのかというならば、これはこの三条の教えの中で言われているキュリシチャンとしての目標だとか生き方、その基準ですよね。パリサイ人の義に勝る義ですよね。それを実行することができる力、目標、それをお与えください。これこそが私たちにとってパンであり、またこの魚であり、私たちにとって害にならないものです。いや、むしろ益となるものです。で、そのことをここの求めなさい、また7節8節はそのことを私たちに教えているわけです。神様が私たちの父であるというその自覚をしているならば、何にも勝って、私たちはその父なる神が私たちにとって必要なものを与えてください。地上の父親がそうであるならば、天の父はましてやそうしてくださるに決まっている。ですから私たちの父は天の父である。 そして天の父はこの地の地上の父親よりもはるかに私たちの必要と、そして私たちにとって益となるもの、害となるものをよくご存知で、そしてお与えくださるんだということを、私たちがそれを自分の天の父と自覚しているかどうかということがとても重要です。そうですね、私たちはいやそういうことは知ってますよ、信じてますよと言うかもしれません。しかし自分の日常生活や日常の生き方の中で本当にそれを日々覚えてるかなというふうに反省させられることがあります。つまり何かというと、自分の意識の中に天の父なる神がおられる、天の父は私の必要を知っててくださる、そして害になるものはお与えにならない、なのに今それがあるということは、私にとってそれが必要であり、そしてその私にとって今都合悪いことだけれども、それが害になるとは限らない。それらを通してこの三条の教えにかなうもの、三条の教えの中に生きることのできるものとしてくださるために必要なものなんだということを、この流れの中で私たちは理解しなければなりません。ましてやこう言っています。あなた方は悪者ではあってもとこう言っています。この表現は非常に独特であります。私たちがこのただ単に悪いというだけじゃなくて、存在そのものが悪いだけじゃなくて、いつも悪い方にばっかり傾いているということです。悪いことを常とすることが当たり前になっているもの、そのものであってもというのであります。本質的に堕落した邪悪な存在であるけれども、神様は私たちのこの神となっておられるならば、天の神様を私たちの神としているならば、だからもうこれは完全にノンクリスチャンには言えないことです。クリスチャンだけに言われていることです。そこでさらにパウロはそのことをこういうふうに言ってますよね。エペソ書の2章の3節で、私たちすべては生まれながらの神の御怒りの子だと言っています。それが本来の私たちのかつての存在です。だから生まれながらのままでは神は誰の父でもないわけで、神様が私の父となってくださったのは、これは人間の努力でもないし生まれでもない、ただこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権を与えになった神の恵みによる、ましてや肉の欲求や人の意欲によってでもないと、ヨハネの福音書の1章の11節から13節にあります。まさに新しく生まれ変わることによってのみ、新しい性質を持つことができる、そして天の神様を私の父、アバ父と呼ぶことができる、その呼ぶことのできるものが、天の父に対して私たちは私たちに必要なものを知ってておられ、そして私たちに害になるものを決してお与えにならない。ならば、今起こっている様々なこと、良いことも悪いこともです。それも私たちが神様の前にこの御心に従って、三条の教えに従ったクリスチャン生活を送るために必要な試練であり、また祝福であり、恵みなんだ。それをお与えくださっているんだと信じていくことができるはずだというのです。このことを私たちは知っておくことが必要ですね。私たちは本当に父なる神を、天の父を私たちの父としているか。そのために私たちはその父に対して何を求めなければならないか。何が必要とされているか。私にとって何が本当に必要とされなければならないものなのかという自分の必要を知っている。この二つのことはとっても大切なことです。そしてあと一つだけ。 私たちはこの神は神様ですから、決して間違いがあることはありません。ただ私たちがじゃあ神様の導きをいただくって言ったときに、じゃあどのようにしてという点が残ります。イエス様は今天に行っていらっしゃいます。じゃあ何によって、そうするとここのマタイによる福音書にはそれが載ってないんですよね。良いものっていうのは載ってない。でもルカによる福音書には11章で13節で言っています。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。その次がルカにはあるんですね。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうと、ルカにはあります。マタイにあってルカに、ごめんなさい、マタイになくてルカにあるんです。なぜマタイにないんですか。ルカはこれはティオピロという人に書かれました。異邦人です。ユダヤの旧約聖書のユダヤ人たちの待ち焦がれていたものを知りません。でもマタイはこれはユダヤ人、旧約聖書を知っている人たちに書かれました。ですから旧約聖書を知っている人たちは、ユダヤ人たちは何を求めていたか、聖霊が下ることですよね。老人が夢を見る、そして幼子が予言をする、それは聖霊が下った時ですよね。で、その聖霊が下られることを待ち望んでいますので、良いものって言ったらばもう聖霊なんですよね、待ち焦がれてる。だからマタイにはあえて言わなくても、良いものを下さらないわけがないって言った時にはもうユダヤ人たちは聖霊だってわかるわけですよ。ですからここで私たちはこの聖霊なる神様が下ってくださる、それが与えられる、そしてその聖霊なる神様によって全ての恵み、全ての贈り物が私たちになされる。このようにこのイエス様はマタイの福音書の中で言われたわけであります。ですから私たちは今や求め、探し、叩く、まさに必要にしつこく願い求めていきさえするならば、私たちは聖霊なる神様をその身に受けることができます。まあイエス様を信じた時に私たちは聖霊なる神様をうちにいただくという約束がございます。しかし私たちはここで言っているのは、この良いものを与えられていくとはまさに成長していくってことをここでは言ってるんでしょうね。この三条の教えの中で言われているクリスチャン生活の求められている御心に従って生きていくことができるものとなる、それが良いものが与えられるということで、それは聖霊なる神様によってなされる。天の父は私に害になるものを与えない。自分ではそれが良いと思っても、天の父はそれが有害であることを知っているのであります。天の父は決して間違うことがありませんから、そういう悟りは決して与えられません。天の父は私に益になるものをくださるということは、今与えられているものはしつこいようですが、自分にとって都合が悪く思えるものであったとしても、それは神がお与えくださっているもの、許されて私たちに与えられているものですから、決して無駄ではないし、そしてまた私たちはさらにこの三条の教えの前に私たちはひざまずいてもうダメだと言ってしまうのではなくて、本当にこの三条の教えで、教えられているキリスト者としての生き方に対して、どうぞそれを実行することができるように、生きれるようにと求め、探し、叩く、そうするならば絶対にそれは聖霊なる神様によって与えられていく、完成されていくという、実は意味で求めなさい、探しなさい、求めなさい、叩きなさいっていうふうに言われているんだということ。そうすると私たちの好き勝手なものが何でも手に入るということ以上に、私たちにとって素晴らしいものが私たちはこの言葉の中で与えられるという約束をいただいているんだ。果たして私たちが 何をもって求めているもの、必要なものとしているか、それにも関わりますが、私たちは本当に私たちにとって必要なものは何かということを知っているかどうか、ね、何を求めなければならないかを知っているかどうか、これが最初に来るべきことなのではないでしょうか。イエス様はこの盲人の人に、あなたは私に何をしてほしいのかとあえて聞くことがございます。自分の求めているものが自分で分からなくなってしまうということがあるようであります。そこでイエス様はあえて聞かれる。本当にそれと同じだろうと思います。私たちはこのお言葉を通して、私たちが本当に何を必要としているのかを改めて考えて、そして求めていくものでありたいと思います。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。本当に求めること、何をどのように求めるのか、そして私たちにそれをお与えくださるお方はどういうお方なのかをしっかりと主を自覚して歩むことができますように、助けてください。忘れてしまいがちです。そして自分の願いが優先してしまうものでございます。しかし主よ、求めよとありました。探せよと言いました。叩きなさいと言いました。三条の教えの前に私たちはひざまずいて、諦めるのではなくて、それを実行することができる素晴らしい生き方をさせてくださいと、探し求め叩き続けるものでありえますように、助けてください。それこそ私たちになくてはならない必要なものでありますから、どうぞそこに、植え替わきを覚えて神様に求めるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。